はい、健吾。
はい、のりさんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
どうしたんですか？
いや、結婚したいね。
もう、結婚、というと。
結婚したいね。
うん、というと。
結婚したい。
というのは何かがあって、そう思ったわけでしょ？
あ、何かがあって、まあそうです。何かがあって結婚したいなと思ったんですけど、はいはい、なんて言うんでしょうね。法律婚って言うんですか？婚姻届を出してうんちゃらかんちゃらの、そういう結婚とかではなく、
うん、
結婚という契約をすることによる安心感的なのを得たい。
はいはい、
っていう意味での、いやー結婚したいねっていう。
あ、ちょっとそういうちぎりじゃないけど。
そうですね。
そういうものをちょっと交わして、心の安定を得たいということだね。
あー、そうですね。自分がそういう環境にいるんだっていう、土台に立って生活を送る理体。
ああ、既婚者だっていう自覚を持って生活したいってこと。
あ、まあ、そうだね。既婚者っていうなんか、なんて難しいね、ニュアンスがね。そうだね。まあ、形上はそうなるよね。多分、既婚者の人が絶対的に皆さんそう感じてるわけでは絶対ないと思うのよ。
うん。
いろんな既婚者の人いるだろうから。うん。環境もそれぞれ。ただ、まあまあ、いい方に捉えての、そうだね、既婚者っていう安心感、うん、安定感、なんていうかわかんないけど未来への保証みたいな、
うん、
そういうのって結婚したいなって思うよね。そう、
何かあったんですね。
そういうのが集約したらですね、このフレーズにたどり着きました。はい、あ、俺結婚してえなって。
ああ、結婚ね、なるほどね。
うん、これをね、あれだよ。掘り下げてしまうとね、ちょっと、昨今のね、こう、うん、リアルな問題というか、問題じゃないか。なんか、ね、これから皆さんが解決していかなきゃというか、受け入れていかなきゃいけない問題にもつながってくるけど、そうではない。それを言いたいわけではない。
うん。そういう同性婚に乗っかりたいとか、そういうことではないんでしょ？そういう簡単な話ではないってことでしょ？
そうそうそう、うん、うち、社会派ではない。
うん、そうそうそう。
うん。
ダメダメ。その話になりだすとね。
そうそうそう。ちょっと熱い討論が交わされがちな場面もあるけれども。どうですか？そういう、なんか、ないですか？気持ちは。
どうかな。いや、結婚したいとか、そういうこと本当に思ったことないんだよな。そういう意味において、安定したいとか、例えば、いや、彼氏がいなくて、若い時にね、20代とかで、彼氏がいない時期とかもあったりしたんだけど、うん、そういう時ですら彼氏が欲しいなとか思ったことがないのさ、うん、俺。
ああ、はいはいはいはい。
うん。こういつの間にかできてて、だけど恋愛するのは好きだから。
うん。
うん。いや、恋愛しようと思ってしてるわけじゃないんだけど、結果的にこう恋愛しててその状態が好きみたいなのはあるからさ。安定というよりかは。どっちかっていうと、恋愛して、こう、があった方が、自分は割とそっちの方がいいかもしれない。
ああ、さすが、波乗りだよね。恋の波乗りだよね。
そうだね。
ね。
これはそっちの方が、なんか、合ってると思う、自分で。合ってるっていうのは、そっちの方が、うん、好き。
そうだね。そこの部分に関して、俺と健吾はちょっと真逆のね、場所にいるんだよね。
うん、そうかもしれないね。
俺どっちかって丘サーファーだけど、ケンゴ本当にサーファーだもんね。
そうかもしんないね、そのね、恋愛の、
うん。そうだね。俺なんか知ったかぶってる感じだもん、その恋愛を。
いや、知ったかとは思わないけど。
あなたはその、だって本当の荒波の中に揉まれて揉まれてね、ちょっともうなんか、色も黒くなっちゃってみたいなところあるもんね。
恋愛の海で言うと、プロのサーファーよりかもしれない。う
ん、ね。なんなら渦潮も乗りこなせるぞみたいな感じだもん。
ないよ。失敗したばっか
もう回りながらこう乗っかっていく感じで。
まだまだだけどね。もうこれ攻略法がないからさ。もうなんせ。
いや、そうなんだよね。
うん。だから常に失敗の繰り返しではあるんだけど、まあ、それがなんか楽しいかな。
そうそう。だから俺はそのさ、失敗と成功を繰り返したさ、
うん、
雑誌を読んで知ったかになってるはずだもんね、きっとね。
うん。
本当のサーファーたちがやってきたものを雑誌で読んで、あ、サーファーってこういうもんなんだ、を俺にちゃんとこう吸収して、 机上の空論だけをね、こう、吸収してる派なんですよ、多分。
うん、はいはいはい。でもまあ、なんだろうな。いや、これ、真理じゃないんだけど、別に。うん、でも、俺がこう、今までずっとこういうのを繰り返してきた中で、本当に俺自身としての真実ではあるんだけど、いや、真理じゃないと言ったり、真実だと言ったり、ちょっと忙しいんだけど、うん、でも、その、今までそういう恋愛をしてきた中で、やってきてよかったなって思うのは、本音を常に言ってきた、相手に伝えてきたっていうのは、すごいそれは言って、やっててよかったかなとは思う。それやっぱり、ね、言わない人とかもいるじゃん。強がったりさ、言えない。だその関係性が壊れそうで言えないとかさ。
はいはい。
うん、まあなんかいろんな理由があるんだろうけど、その本当の自分が思ってる本音を言わないっていう人っているじゃん。
うん。
だけど俺は絶対それはやらないようにしてて、全部本音で、いや、何でもかんでも言ってたってわけじゃないよ。その相手のことを傷つけるとかさ、うん、そういうことではなくて、うん、嫌だなと思うこととかはちゃんと全部言ってたし、
うん、
そういうことは、いや、なんか、なんでこの話に今なったのかちょっとわかんないんだけど、
うん、
うん、それはやってきてよかったかなとは思うね。いろんな失敗をしてきた中でね、中で唯一やってきてよかったなって思うのはそれかなと。
もう今まさにそのなんか言わない、本音を言わない人とかさ、相手との関係性を考えて黙っちゃう人っていうのは、うん、今目の前にいる僕ですよね。今なんか自分のことを言われているなってすごい思ったので。
それってどう、
ちょっと、
うん、
どう、はい、何ですか？
どうでした？今までそれず、今まで全員に対してそうだったの？ずっと本音を隠してた？言えなかった？
本音、そうね。なんかその本音と言われる部分は隠してた方だね。
うん、
全般的に言うと、
うん、
それは、
うん、
なした？それは、
今なんか
言う、それはやっぱそのなんかその今の楽しい関係性とかそういうところをこう壊さないようにとかさ、
うん、
なんとなく自分の中でこう答えをこう出してたというか、
うん、
相手の行動とか考えてることとかを自分の経験者としてあるものの中で解釈して自分の中で落としどころを見つけて腑に落としてた、
うんうんうん、
だからそこをあえて突っ込まず、あ、じゃあこういうことなんだなっていうふうに言い聞かせてた、
うんうん、
でなおかつそうじゃないなんか嫌なところがあったとして、そこばっかりを見ないで、あ、こっちの楽しいことあるからいっかみたいな上書きをしようとしてたね。
うん、
なんか楽しいこととかいいこととかで蓋をしちゃえば見なくて済むかみたいな。
ああ、後々遺恨を残しそうだな俺それ。もう根本となることを解決しない限りは消えないんだよな。
ね、
うん、
上書き消えないんだよ。だからそれってまた蓋って開くんだよね絶対。
うん、そうだね。
そのたんびにね違う蓋を持ってくんの俺。
いやいや、辛そうだな、その作業。
辛いと思わなくなっちゃったんだよね。
結果的にどうなの？
不幸。
いやいや、学んでよ、じゃあ。不幸ってないですか？
アンハッピーってことだよ。
いや、英語にしたところで。意味はわかるの。
この本当に、リアリーって感じだけどね、本当に。ただしかし、
はいはい、
今、ノリさんはそれに気がついているのです。
うん。
ちゃんと。
もういいことです。
やっと、ようやく。
うん。
なので。
解放できそうですか？
もう、あ、今、自分のこの、なんていうんですかね、こう、モチベーションとしては、
うん、
もうそんなことはしない。聞きたいことは聞くよ。
うん、そうだね。言いたいこと。
言いたいこと言うよ。
うんうん。
下手なことすんじゃないよって。
ああ、そうそうそうそう。そうだよ。
っていう気持ちではある。
うん。なんて言うんだろうな。多分いろんな理由がある中で、その聞かないとかさ、言わないとかっていう、うん、多分いろんな理由ある中のうちの一つか二つぐらいにも、やっぱ自分が傷つきたくないとかさ、
うん、
うん、そういうのもあったりするのかなとは思うよね。
いや、それは、うん、あると思うよ。その先にもしかしたら傷つくかもしれないとかっていうところを避けてるのもあるとは思う。
うん。
あ、保守なんだよ、きっと。
そうだね。
うん。だから、守りは固いの、きっと。自分の中で。うん、でも、攻めないから、相手からしたら、何考えてるというか、あんまり俺のことをさらけ出してないところがあるから、 俺のことあんまりわかんないんじゃないかなとは思う。
そうだね。
ねえ、だって、その俺がこれ嫌だと思ってんだよねとかさ、なんも言わないわけじゃないけど、絶対的に言わないからさ、言わない方の方が多いから、
うん、
今まで俺のことを好きになってくれた人たちは何を見て、本当に、それが尽きた時に今まで別れてきたんだろうか。
うん、そういう向き合い方はすごく大切だと思った、今。そういう自分自身を掘り下げて、自分自身と向き合うのってやっぱりね、あれなんだよ、怖いんだよね。痛い目見るし。
うん。
だけど、その作業ってめっちゃ大事だと思ってて。
ね、大事だよね、と思った、うん、俺も。そのなんか、
ジェスチャーまで同じ。どうぞどうぞ、みたいな。
どうぞどうぞ。仲良しか。
そして多分、これからお互い言おうとしてたことを忘れるとか言うね。
うん。ちょっと今一瞬でパンと出てったもんね。うん、頭から。
俺も、もう何を言おうとしてたか忘れた。
そうだね。何だったかな。まあだからそういうことですよ。
うん。
あ、ちょっとね、聞きたい。これを聞いてる、ボーイズ&ガールズたちに。
はいはい。どうしたの？
本音で話せてるって。皆さんどうですか？本音で話せてますか？最近。友人関係においてもそうだしね。そういう恋愛関係においてもそうだけど。
うん。やっぱり、あ、思い出した。その、やっぱり、本音をさらけ出せっていうのは、怖いよね。怖いんだ。だけど、本音で喋るっていうことは、やっぱり何かしら相手とか聞いてる人の感情を揺らすものだと俺は思ってる。
うん。
で、感情を揺らすっていうことは、やっぱ刺さってるんだよ、それなりに。
うんうん。
だから、その、刺さるっていうことは、やっぱりその刺さられた人からしたら、うん、うん、刺してきた人は強くやっぱり印象に残るんだよ。
うん、どっちにしろね。
良くも悪くも。
はいはいはい。
うん。だから、俺はそっちの方がいいと思ってるんだよね。
うん。
ちょっと何考えてるか分かんなくて、でも、まあいい人でしょみたいな。
うん。
うん、とかっていうよりかは、うん、なんかこう、そうだな、まあこの人、まあちょっとたまに暴走したり、その場にそぐわないような発言とかしたりするかもしれないけど、まあ、正直だよね、うん、本音で喋ってるよねっていう方がやっぱり信頼があるっていうか。
ああ、はいはいはい。
いざという時、
うんうん、いやね、結局なんかさ、その本音で話すとかさ、本音を伝える時ってさ、その前段階できっと自分の価値観とは違うことであったりさ、
うん、
自分が何か引っかかることに対して、その、指摘をするなり、意見をするなりっていう作業になることが多いじゃない？
うん。
やっぱり。だそこをね、だから相手にその、俺はこう思うよ、これってどうなんだろうね、みたいなことを言うのってね、そこがね、やっぱりこう、なんか、プライベートになればなるほどちょっと気を使うというか。
うん、そうだね。で、やっぱりね、うん、本音で喋ってることによって、そこでふるいにかけられるっていうのもあるのさ。
ああ、確かにな。
うん。そこで、その、自分にと、ね、この距離を、距離感が出来上がるっていうか、わかるじゃん。あ、この人、うん、うん、こういう考えの人なんだな、とかって、自分はあんまり近寄らないでおこうとかさ。
うん、うん。
すごく共感できるな、仲良くなりたいな、とかさ。
うん。
いう、なんか、そういう側面もあるかな、とは思うしね。
ね、なんか、その一歩踏み込んだ時にさ、相手が返してきたことで、またさらにさ、あ、こう思うんだ、深くなれるなとかさ、
うん、
思う、だと思うんだけどさ、その、相手がこう思ってるだろうな、こう返してくるだろうなっていうのを多分ネガティブな方向に捉えちゃうんだろうね。初めから想像として。
それは。
だからなんか、これを突っ込んだら、マイナスな感じで返ってきそうだなとかさ、勝手に想像してんの、こっちが。
あ、はいはいはい。
そうそう。だから、そこで思いとどまって、これは突っ込まない方が、これ以上踏み込まない方がいいなっていうブレーキをかけるから、本音を言わないで流すとかさ。
うん。
違う方にちょっと持っていくとかっていう作業をしがちなんだよ。
いや、もちろん大事だと思うけどね。そういう作業もね。
あ、まあまあ、そう。これがダメとかじゃなくて、
うん、
ただ、そっちに、こう、ウェイトが偏りすぎてるんだよね。ね、
うん。それは、ノリさんがっていう話でしょ。
あ、そうそうそう、俺が。
それはね、いや、すごくやっぱりのりさんのいいところでもあると思うんだよ、それは。
ね、
うん、
ただ裏返せば短所ですよね。
うん、ただ今その自分とね向き合ってみて、で、まあそこが原因だったかもしれないっていうふうにさ、もうこういうのって仮説と検証の繰り返しだから、あ、こういうとこがダメだったかもしれない、じゃあ次はこうしようみたいな。
うん、
だからそこでもしかしたら それが原因で今までがつまずいてきたっていうのが多かったって思うのであれば、 ちょっとね、全然、そのウェイト、比重を変えて、役のことやってみるのも、全然いいかなとは思う。というかで、ね、俺はそれをお勧めしてる。
もう、来年か今年か分かんないけど、目標です。
うん。そうだね。
そうなんです。気づいた、師走でした。
はい。よかった。
はい、この番組は、
あ、嘘終わっちゃうの
あ、え、結構いい感じに、まとまった気が。
もうみんな、あれでももう、大福を聞いてくれている人はね、ちょっと待ちに待った1ヶ月以上ぶりの。
あ、そうですよね。
うん、
なんか、僕は言いたいこと言って満足しちゃって、ちょっと。
なんとなく、なんだろう。あの、この間ほら飲みに行ったじゃん。
ああ、そうだね。う
ん。その時もさ、まあ、ちらっとそういう話になったじゃん。
うん。
なんかその続きを聞けたような感じがして。
ああ、確かに。
うん、すごいよか
った。そうだね。でした。じゃあ、そろそろ行きますか、本題に。
ああ、参りましょう。
はい。では、よろしくお願いします。どうぞ、はい、
オープニング。はい、本日は、
はい、
今年最後ですね、多分。
そうですよ、今年最後これ今年に配信なんですか。
今年配信、ギリギリ間に合わせます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ今年ですね。はい、わかりましたよ。今年最後の、じゃあ最後は元気よくね、はい、いきます。お便りの回、イエイイエイイエイ、
や
ふぅー、どんどんどん、パフパフパフ、
わ
ー、チャッチャッチャッチャッ、全部やったね。古いやつ全部やりましたね。
やったね。
懐かしい。なのでお便りいただいてますんでね、ご紹介しますよ。
はい、お願いします。
はい、まずなんと1通目、大阪にお住まいの、40代悩み多きお年頃の方ですね。ラジオネームは赤マヨちゃんです。
あ、赤ちゃん久しぶりじゃない。
赤ちゃん久しぶりぶりですよ
ね。久しぶりだよね。
ねえ、元気？
ねえ、元気ですか？
元気ですよ。赤ちゃんはね、確か俺と同年代な方だった気がしたな。
うん、なんかそんな感じだったね。
ねえ、はい。では早速いきますよ。
はい。
ケンゴさん、ノリさんさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
早速ですが、以前、シャープ45、46で美容のトピックでフェイスケアを取り上げていただきました。大変面白かったです。個人的にぜひ、ヘアケアについてもお話聞きたいです。私は以前のお堅い系サラリーマンから自由業に仕事が変わったことをきっかけに、短髪だったところから長髪に変わりました。そうすると長髪なんだって今、
うん、
江口洋介ぐらいかね。
いや、例え古いわ。
キムタクか。
いや、それも古いわ。
金髪かい。
逆に新しい。
逆に新しい。ごめんなさい。そうすると、短い時には感じなかった髪の悩みをたくさん感じるようになりました。シャンプーもコンディショナーも疑問がたくさんです。お二人の美容トークを参考にさせてください。のりさんさんは、ヘアケアも目印良品ですか？そろそろ買い替えの時期なので、ぜひ教えてもらいたいです。はい、以上となります。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、赤ちゃん。
ね、いや、一部の人からは、美容界は評価をもらっていると言っていいのか。
恥ずかしい。
我々の、ポンコツ、
ね、はい。ポンコツ美容家ぶり。散々多分この界隈ね、美容に詳しい方々いっぱいいるよ。
ねえ、ちょっと、それをね、わざわざ俺らに聞いてくるっていうのもね。
ねえ。
ありがたいけど。
まあありがたいけど、まあ、同年代のね。
ちょっと今聞いてて思ったのがさ、
はい、
一体、いつから、リンスって呼ばなくなったのかなって思ったの。
ああ、わかります。
ねえ、昔はさ、迷うことなく、リンスだったじゃん。
そうですね。
ねえ、いや、今の多分、10代の子とか、リンスって聞いてもさ、分かったとしても、なんかあんまピンとこないと思うんだよ。
リンスって、何ですかね。
ねえ、これってさ、要は、あれなのかな、呼び方が変わったっていうだけなのかな。
俺はそう思ってたよ。
えねえ、なんだろう。例えば、いつの間にか呼び方変わってったものとか、昔の日射病とか、今熱中症っていうものを、昔に日射病とか熱射病って言ってたのと同じで。
そうね。 ちょっとわかんないですよね。リンス。リンスインシャンプーとかね。ありましたけど、今もあるんですよ、きっと。
ね。多分今もあるとは思うんだけど。う
ん、あるんじゃない？だってメリットとかはリンスインシャンプーじゃないの？
え、メリットってシャンプーとリンス分かれてない？違うの？
あ、なんていうの？リンスインシャンプーもあるって感じ。あ、メリットのシャンプーと、いや、それこそリンスではないんじゃない？
もうコンディション。
まだリンス？メリットに関しては。
いや、もう多分今どのブランドっていうかメーカーももうリンスとは出してないような気がする。
あ、
多分
そうなの？
コンディショナーで出してるよね、絶対ね。
じゃあ、リンスはインしてるものってこと？
いや、違う。あの、まあ、シャンプーと、
うん、
リンスインシャンプーの話。
そう、リンスインシャンプーしかリンスは存在しないってことじゃない？
ああ、そういうことね。ああ、そうかもしれない。うん、でも、そのリンスインシャンプーっていう名前があるの。いや、わかんない、もう。まあいいや、ちょっと。
リンスインシャンプー。
もう答えてないからいいや、これは。
リンス言ってるけど。
いやね、まあ、コンディショナー。まあ、今の時代はもうコンディショナーになっちゃったよね、っていう話。
そうですね。
うん。
もう一つ聞きたいんですけども、
はい。
トリートメントもありますよね。
あれはさ、トリートメントは、あれだよね。
さらなる上級者が使うやつですよね、あれ。
うん。また、多分なんて言うんだろう。その、あれが違うよね。目的が違うよね。
用途が違う。
あ、そう、用途が違う。う
ああ、
ん。
はいはいはい。
トリート
だ
メン
から
ト。
そこですよね。
俺の場合のヘアケアというか、
はいはいはいはい。
うん、昔に調べたことがあって、まあ、と言っても、ものすごく、なんか論文とかさ、研究結果とか、そこまで調べたわけじゃないけど、結構雑な調べ方だと思うんだ。本当に知ってる人からしたらね。うん、だけど、調べた結果、まあ、男はというか、まあ、その男女ってあんまり分けるのもちょっとすごい雑なんだけど、まあ、男は、基本的に男は、シャンプーだけでいいんじゃないかって俺は思うの。ものすご
はい
く、
はい。
まあ、男でもめっちゃ髪長くして、すごく髪をきれいに保ちたいとかっていう人以外の話ね。シャンプーだけでいいと思います。頭皮さえきれいにしておけばいいんじゃないかなって思ってて。要は、コンディショナーとかって、なんかね、こう、本当に髪だけにつけるものらしいんだよね。だからそれを、なんかこう、雑にやった時に、頭皮とかについたら、逆にそのコンディショナーが、その頭皮の毛穴に詰まって、抜け毛につながるっていうのを聞いたことがあるの。調べた時に、それを知ったの。だからそれを見た時に、ああ、もう俺はシャンプーだけでいいやって思ったのさ。うん。で、結果、俺の髪質的にも、シャンプーだけでも、まあ、ご覧の通り、かなり、
あなたの髪はもうなんかツヤツヤだもんね、いつもね。
そうでしょ。なんか、まあ、これは多分、まあ、もともとなんか持って生まれたものっていうか、
ね。
髪質？体質？うん。
髪質なのか体質なのかすごいよね、そこね。
自分は、赤ちゃんからの答えを言うのであれば、シャンプーしか使ってませんっていうので、
ああ、
で、
そ
そ
う
の
なん
シ
で
ャ
す
ン
ね。
プーっていうのも美容室から買ってるシャンプーです。うん。っていうのも、まあ、別に本当は市販のものとかでもいいのさ。なんていうの？美容室のものから使ってます、どやとかって言うわけじゃなくて、美容師の友達がいるの。そこでいつも切ってるんだけど、なんか付き合いで買ってるというか。
ありますよね、そういうのね。
はい。うん。なんかそんな感じ。そのシャンプーを使ってるって感じだね。
健吾の頭事情はそんな感じですか。
うん。まあ、とはいえね。まあ、とはい
と
え。
はいえ。
とはいえ、付き合いじゃなく、その友、美容師の友達から買ってなかったとしても、市販のちょっとなんか安めのようなやつは多分買わないと思います。
市販の安めのやつってどれぐらいのことですか？
それこそメリットとか、あんまりメーカー名出すのもさ、ちょっと はばかられるんだけ
メリットの人がもし聞いてようもんな
ど。マ
ら。
ジでね
ね。
そういう、例えば本当にドラッグストアとかで並んでるような、ああいうものは多分買わないと思う。いや、っていうのもやっぱちょっと怖いんだよね。髪がなくなったらって思うと怖いのさ。
その一応あれなのかい？美容師さんから買ってるシャンプーはなんかいいシャンプーになるの？一応。なんていうの？成分とかさ、
ってい
あ
う
るのな。
のを信じている、そういうのを聞いて。俺別にシャンプーめっちゃ調べたわけじゃないから、よ
なん
く。
か、いい匂いしそうだね。
と思うよ。
大福。
じゃあ、のりさんのヘアケアは、ヘアケア事情は。
これは、まず赤ちゃんが言ってる 俺は今無印のシャンプーは使ってないですよっていう。市販のシャンプーを使ってますね。
ああ、そうなんだ。あれ、てっきり俺、無印使ってんだと思ってた。
なんか無印使ってて、ちょっと飽きてきたから、最近市販のツルハとか、ツルハ、そのドラッグストアか、ドラッグストア行ったらさ、割とこう、価格設定高めのシャンプーいっぱいあるんだよ。
ああ、確かにあるわ。
そうそう、なんか本当に まあ、メリットとはまた違った シャンプーと、これはコンディショナーも使ってるかな。でも、コンディショナーは毎回じゃない。
あ、そうなの？あれさ、まず、毎日使ってたとしてもだよ、コンディショナー。使ってたとしても、シャンプーの方が先なくなるよね。
あ、間違いなく。
ね、絶対そうだよね。
そうそうそう。で、なんか、シャンプーの量をちょっと気をつけてるかも。ワンプッシュだけにしてる。
シャンプーを？
そうそうそう。
ああ、そうなの？
プシュって、あれ、俺もなんかその美容系の YouTuber かなんかのやつ見て、シャンプーはワンプッシュで十分だって、
へえ、そうい なん
う
だ。
話をしてたから、まあ多分ワックスとかつけてたらまた違うんだろうけど、それでワンプッシュだけにして泡立てるようにしてやってます。で、多分コンディショナーは、なんか洗った後の髪って、結局なんかその俺が聞いた話は、その毛自体の開いてんだって。
わかるわ。その絵も出てくる。
わかる？なんかその開いてるやつのから結局水分が放たれていく一方だから、そこを頭皮とかじゃなくて髪にコンディショナーをつけて水分を逃がさないように保湿するんだよっていう役割としてつけているね。少量、だから少量だよね、それもね。
そうだよね。
毛がやっぱさ、短いからさ。それこそワンプッシュもいらんわぐらいじゃないか。で、やってるかな。あとね、頭皮マッサージみたいな、電マを使ってる。電動マッサージ機みたいな。
何あのグリーングリーングリーンってなるやつ？
見る？
見たい。何それ？手の形みたい。
こうやっ
気持ち
て、
よ
なん
さ
か振
そ
動すんの、これ。これ見て、この中、とんがってんのわかる？
あ、わかる。
これが今すごい振動してて、ウ
ええー、
ィーンって。
気持ちよさそう。
ビスケット！
もういろいろやられてるんですね。
ですね。それぐらいですかね。頭皮ヘアケアですか？
ヘアケアはそんなもんじゃないですかね。我々はね。
まあまあ、そうですね。十分ではないかなと。
十分だと思います。ガチのね、やつはもうちょっと美容系の人に聞いたら。
ガチ勢に任せます。
よろしいですか？
はい、赤ちゃん1回。
こんなところでいいですか、赤ちゃん。
赤ちゃんがどれだけ挑発かっていうのが気になりますけども。
ぜひ、画像お待ちしております。
あ、お願いします。
では、ありがとうございました。
ありがとう、赤ちゃん。またね。
またねー。
大福でやす。
じゃあ、続きまして、東京にお住まいの30代後半のゲイニャンの方、ラジオネーム、水天坂巻
ネジ
さん
バ
で
ナ。
す。芝海燕さんからお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。副隊長ありがと
ねえ、いやー、本当に、なんだっ
う。ね。
け、で、前回、前回、前々回あたりでね、ジョジョから、ジョジョのね、ハート
そう。
ミートパープルからも来たし。
私、今度はもうなんとブリーチから。
我々
芝
が。
海燕さんもね、ラジオネームでこれ言っちゃったらバレるのにね。
そうだよ。
芝海燕だよって言ってるのと同じですよ、これは。
ね、我々が敬愛してやまない久保大斗先
ね。
生。
そうですよ、
作
まあ。
品から。
ね。
芝海燕さんはどんなお悩みで？
芝海燕さんはですね、お悩みじゃないかもしれないんですけど、ちょっと読んでみますね。
へえ。
健吾さん、のりさんさん、こんにちは。初めてお便りします。芝海燕です。
言ってんだ、そこで。
言ってないです。
あ、
嘘
言っ
で
て
す。
ない。
言いたかったんです。初めてお便りします。彼氏に教えてもらい、聞き始めました。各話ごとに、今このお話に乗っかりたい。あれ言いたい。これ言いたい。と思う話題が多く、この意見は健吾さん、これはのりさんさんに同意、などと勝手に盛り上がりながら、あっという間に聞き終えてしまいました。縁もあり、北海道へは毎年行くのですが、聞き覚えのある名称が出てくると楽しい気持ちになります。それ以外にも、2人が話す好きなものやこと、あるあるネタにシチュエーションにと、 盛り上がった話題にあれやこれやと書きたいことが多すぎてキリがないのですが、ぐっとこらえて質問です。
はい。
超能力が一つ使えるなら何がいいですか？僕は時間停止能力です。二人の会話こんな、多分こんな感じで言ってくれてる、
はい、
感じだと思うんです。
はい。
二人の会話がコロコロと進んでいくのが、進んでいくのを聞くのが耳に心地よく、今は彼氏と二人で次の配信を心待ちにしています。ナムナム
ナムナム
ナムナム。
いや、いろんな聞きたいことある中で、超能力かい。
もっとあっただろう。なんなら、その、シチュエーションとか、なんか盛り上がった話題とかの聞きたいことあった。ぐっとこらえて結局。
ぐっとこらえて、使える超能力は何ですか？
何がいい？そしてまた僕は時間停止能力ですっていう、こっちの選択肢を一つ減らしていく
て。減らしてきたね。
なかなか、しかも副隊長ともなると。
理由も書いてないでしょ？
え、全く書いてないです。
これ何かしたい。ちょっと理由ぐらい書いてよ。
ね、そのグッとこらえたの、こらえちゃったんだね、これも。
こらえる場所全然間違ってる、さっきから。
で、結局最後はね、彼氏と二人で次の配信を心待ちにしていますっていう、のろけられるっていう。
ああ、はいはいはい。もう、最強に、ね、
ですね。
うん。
なんか嬉しいね、彼氏が教えてくれるんだね。
嬉しい。
ね、嬉しいんだよね。
うん。聞いてくれてたんだね。
進めてくれたのは浮竹さんだと思うんです。
そこボーイズラブなの？
そうです。浮竹隊長とやっぱ柴さん、副隊長のそのボーイズラブ、
ね。できれば。
創業の断りっつってね。
できれば、あの、バランスのやつがよかったな。名前出てこない。
バランスのやつ、うん、バランスのやつ、
あの、シュテルンリッターだったっけ、なんだっけ、あの、一番最後に出てくる。
あ、A の人ですね。
いや、A の人は、あれはもうあれでしょ？なんだっけ？オールマイティーのさ。
あれ？
B の人だよ、バランスは。
あ、バランスは B の人か？あの、髪、うん、長いあの。
うん、そう。
あとですよね。
そう。あいつ結構好きだ、ね。
天秤持って。
ああ、そうそうそうそう。うん。
はいはいはい。
まあまあ、それはいいとして。
まあまあ、なんですか、ブリッジの話はいいとして。
なんか。
超能力が一つ使えるなら何がいいですか？
うん。なんかありますか？
ノリさん。そうですね、さっきめちゃめちゃ考えたんですよ。
うん、
本当にいっぱいあれやこれやと出てきたんですけども、一つ決まりましたね。
うん、
超能力何でもいいなと思った時に、私はですね、生まれ直せる力。
チートだね、本当に。
もう生まれ直せる力っていうのをね、なんだかんだ考えたんですよ。いろいろ考えた結果、
うん、
そこにたどり着きましたね。
ブラッシュアップライフやん。
影響
大。影響大。
特大。いや、あれなんだよ。なんかね、あ、まあ、あんまり言わない方がいいか。こあれやこれやって。
ドラマに関することってこと？
あ、なんで他に思いついた能力について。
ああ、まあまあまあ、うん、まあ俺、
まあまあ、ちょっとそれはまあまあ置いといてね。
うん、俺言ってからでいいんじゃないかな。
ね、そうだね。生まれ直せる力はね、うん、強いと思いますね。
それはもう、ほぼツイートだね。
過去を知っているので、そこまで歩んできた失敗はね、回避できるわけですよ。
まあまあ、超能力だもんね。それは、まあ、
そうです、超能力なんです。
そうだよね。もう次元が、次元を超えた力ってことだもんね、超能力。
ええー、もう、本当の超能力ですよ、これは。
でもその、生まれ変わる力っていうのは、何回でもできるし、うん、それは対象は自分でもできるし、相手にさせてあげることもできるってこと。
あ、相手のことまで考えて、気が回ってないですね。
そしたら自分のことで考えて、自分が何回でも生まれ変われるってことだ。
そうそうそう。なんせ俺の言い方聞いてました。生まれ直せるって言ってるから。全くもって自分にまた生まれ変わるつもりでいるからね。
ああ、そういうことね。変わるわけではない。生まれ変わるわけではない。
はい、うん、やり直しの力ですね。
黒土隊長のあの薬だ。黒土まゆりのあの薬。
どの薬？そんな薬あった？黒土。
あるよ。何回でもこう、なんだっけ、こう、過去に戻って。
あ、はいはい。室外屋さんに使ったやつね。
それそれ。室外屋。
はいはい。あの、ゾンビ、結構新しい薬だね。
うん。ゾンビ化した室外屋に使ったやつ。
危ない危ない。あれは危ないよね。
でも、ま、その生まれ変わる、生まれ直すっていうのは、0歳から、もっと好きな、自分の好きなところから やり直せる。
いいえ、0歳からやり直します。
あ、それはもう制約と制約みたいな感じ で、ね、選べないんだ。ちゃんと0歳からやり直さなければいけない。
ここまでチートにしてはいけない気がする。
うん、十分チートですけどね、生まれ直すなんて。
まあそうですね、はい、いかんせんね、モデルがね、もうね、 全く同じモデルがいるので、ドラマに。
まあ確かにね。
ですね。僕はもうそれで大満足です。
でもそれはさ、どうなるわけ？それを、どうしてそれが思いついたっていうか、まあそのドラマをさ、まあ影響たいって言ってたけど、うん、それを直して何をやりたいとかあるの？
ありますよ。ありますよ、それ。ありますあります。ここでああしとけばよかったなっていうことは、やっぱり多々。
え、いつ死ぬの？
え？いつ死ぬの？
うん。
何？死んでほしいの？どういうこと？それはもう、あれですよ。それはもう、死んだ時に、発動ですよ。
死んだ時に、まあ、選べるんだ。
自分が、あ、これもう一回やりてえなって。う
ん、ああ。じゃあ自分
限りは、
じゃあ自分が納得いったらそのまま死ぬんだ。
そうそうそう。成仏、本当の成仏みたいなもんだよ。
うん。
だからもうずーっともう、自爆霊みたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
未練が、つ
って。やり直しか。うん、まあいいかもね、やり直しもね。
この人とここでこうしといたらこの道に行った。でも違う人とここでこれ選んだらこっちの方に行ったみたいなのも、いろいろ全部こう、体験できるみたいなね。
そうだね。
そうですね。どうですか？
うん。
この、
チート。うん、チート級にいいなと思うけど、チートすぎて、あ、話がなんか、
何ですか？
話が膨らまないというか。
話が膨らまない場合は、皆さんね、ネットフリックスを見てください。十分膨らむ話がね、ネットフリックスでもやってます、
ね。本当にとんでもない面白いドラマがね。
僕ら今更見ましたから、この度ね。いろいろあった結果、僕はそれですね。
はい。のりさんは、生まれ直せる、力を手に入れるということですね。
手に入れました。
うん。はい。
ありがとうございます。
それはあれなの？人のためにも使うの？あの、人のやり直しじゃなくて、誰かを幸せにしてあげたいとか、そういうことにも使うってこと、はいはい、
人のために自分の命を落とすこともあるでしょうね。
ああ、なるほどね。はい、まあ、何回でもやり直せるって分かってんだもんね。
分かってるから。
それだったらね、マジでいろんなことやるわ。何回でもやり直せるんでしょ、だって。自分で。
うん、ただ、ちょっとやっぱ制約はちょっとつけなきゃダメだよね。
まあ、そうだよね。
何かその、やっぱりほら、ハンターハンターでもやっぱりね、強い念能力を使うためにはね、やっぱ制約を課した上での力がね、
うん、
使えるわけじゃない。そうです。これを使うにあたり、そしたら、金儲けはしないみたいな。そんなことかよ、みたいな。
まあね。なんかもっと他に あったんじゃないかなと思ったけど。
なんかあったかな。世の中お金です。
はい、うん。まあね。わかりました。それですね。
はい。じゃあ、続いて。
はい。
うちの健吾さん。
俺で、こういう話って別にさ、初めて聞かれる質問じゃないじゃん。
うん、そうだね、うん。
そう。で、考えることも初めてではないじゃん。
うん。
で、その度に、その時々によって、なんか思いついたり、思いつくのが違ったりすることはあるとは思うんだけど、うん、
はい。
俺ね、基本的に3つなんだよね。
3つ？
3 つがあるの。3つのうちの、まあ、1つなんでしょ？どれかね。
うん。
であれば、はい、今は、その3つも考えるうちの3つのうちの、今であれば、そのうちの1つの、1回だけ、死者と、1分間話をすることができる。
1回だけ。
その人と、死んだ人と1回だけ。
貴重。
そうそうそう。その1回だけ。いや、1分っていうのもちょっと短いかもしれない。5分とかにしようかな。うん。とにかく時間も制限させなきゃいけない。それも長い時間とかじゃなくて。
すごいじゃん。うん、自分に厳しいじゃん。
うん。まあ、自分じゃなくて、なんか人のために使いたい。もう絶対後悔してる人っているじゃん。あの人ともう一回話したい。あの人はどういう思いで死んでったのとかさ。
うん。
あとは未解決事件とか。
うん。
悔しい思いをして死んでったとか。もう一回だけありがとうをちゃんと言いたいとかさ。そういう人たちのために使いたいなって思ってた。
え？なんでそんないい人ぶって。
いや、ちょっと待って。いい人ぶってるとかじゃなくて。
なんでそんないい人ぶって。俺がまるでなんかもう、毒の塊みたいな、そのなんか。
いや、じゃ、いや、結構そうでしょ？今のは。
あなた、なんそんな急に、いい子ちゃんぶって。
いや、やっぱりね、根が出たんだなと思った、ここで。
うん、あ、怖い。怖い。
あ、出たわ。2023年年末に。
怖い。
いや、それか
な。パッドです。パッドです。
え、パッド？
パッドです。
あ、パッド？なんで？
なんですか、その、なんですか、その一個。
え？だって超能力。
自分のために使わないかもしれないみたいなことを言ったよね、今ね。
うん、まあまあ別に自由に使えるから、自分のためにも使うとは思うよ、絶対。だけど、
一回しか使えないでしょ？
限られてるじゃん、自分の。うん、いや、違う違う、あれだよ、一回っていうのは、例えば、ノリさんが死んだら、ノリさんと喋るのは一回しか使えないっていうね。だから、他の人には使えるの。
あ、死んだ人に、あ、わかったわかった。はいはいはい。
うん。
自分が一回じゃなくてね、死んだ方に対しては一回だけってことね。
そう、そういうこと、そういうこと。
ああ、はいはいはい。
うん、
あ、これは、
例えば、でも、でもさ、例えばさ、有名人とかで、なんだろう、スティーブ・ジョブズと話したいっていう人はたくさんいると思うんだよね。
うん。
だから、スティーブ・ジョブズを1回っていうわけじゃなくて、お願いしてきた人、うん、その人1回なのさ。
うん。あ、待って、じゃあ、スティーブと3人話したい人がいたら、1人ずつ、計3分みたいな感じ、
うん、あ、そうそう、そういうこと。だから3人でも、10人でも100人でもお話はできます。
お話はできますって、なんかちょっと本当に使えるぐらいの感じでしたね。話はできます、
はい。お話はできますよ。
あー、いいですね。それはね、みんな話したい人いるわ。
でしょ？
大体いるんじゃないか。
うん。もういない人はいないと思うんだよ。
うん。そうだね。一回5,000円ぐらいでやろう。
ちょっと。
やっぱ一人。
私無料って考えてたんですけど。
いえ。そんなわけはございません。僕が隣にいるのであれば、ちゃんとマネジメントして。
いきなり電卓叩き始めた？
出しやすいところ。
5,000円なら絶対出すね。
ああ、でも素敵な能力だね。その、もう本当に二度と会話はできないからね、やっぱり。
うん。
そういう関係性になってしまうと。
そうだね。まあ、あとはもう条件付きじゃないと、それこそ制約と制約って感じだから。
いますか？キンキンでこうパッと出てくる人、やっぱり
自分がってこと？
自分が
話したいなって思う人。そうだな、死んだおばあちゃんとかかな。
何を話したいかっていうのももう大体決まってたりするの？
そうだね、なんかちゃんとお礼言えてなかったなとか思うし、
あ、こっちが伝えたいっていうのもね。
そう、俺が伝えたいの。
聞く一方じゃなくてね。
うん。
ああ、確かにな。いや、
うん、
いい話だね。
あとは、なんだろうね。三浦春馬くんとか話してみたい。どうしたのって聞きたい。
春馬、そこはもうあれだよね。でもなんか、春馬くんとの人間関係ができてない、ただの赤の他人がさ。
ね、誰って
春馬くん。え、なんで、あなたにそんな本音を言わなければいけないみたいな。これを問答で1分なんて終わってしまうよね。歴史上の人物とかに話してみたいよね。
話してみたい。織田信長とか話してみたい。
わかるわかる。
ね、
そこら辺だよね。いいね。
ちなみに言語の壁はありません。
あ、すごい。急にそこの条件だけ取っ払ってきた。はい、さっきジョブズの時に一回ちょっと英語はどうなのみたいなこと聞こうと思って。
何人でも大丈夫。
何人でもいいんだ。いいね。ちょっとなんか、じゃあ俺、あれかも、なんか、すごい。ツタンカーメンとかと喋ってみたいかも。
ああ、いいんじゃないですか。でも、
歴史の真実を知れそうな気が。
ああ、まあね、そういうのを知りたいよね。歴史の真実系ね。だから歴史のさ、移り変わりの、その、過渡期にいた人とか、
うん、
ね、最中にいた人とか、いいかもしれないね。でも、
なんか本当にちょっと、文明が出来上がる、なんだろうね、そういうのの情報にちょっと疎いけど、なんちゃら文明とかのさ、前とかずっと昔とかのね、紀元前の何かの、あんたピラミッドどうやって作ったのみたいな。
イエス・キリストとかどう？そうしたら。
どうするの？呼んで本当はいなかったですみたいなこと言われたら。該当者がいませんみたいなこと言われたら。それはそれで真実だけどさ。
でもまあ、本当に自分は一回しか使えないから、もうよく考えた方がいいよね。それをね、召喚する人物をね。
あ、そうだね。
本当にその人でいいのみたいな感じだけど、その人が本当にちゃんと気持ちよく受け答えしてくれるかどうかなんて分かんないよみたいな感じ。
それは一回だけなのか。ああ、考えないとね。1億人いたら1億人会いたい人はいるだろうからな。
まあね。
そらざっとすぐ5000億円ぐらいになるよね。
出た、金勘定。どうすんのそんな5000億も稼いで。いらないわ、そんなお金。
アホっぽいよ。
小学生の会話。
小学生の回答。ちょっとそれはでもなんか、いいな、いいな。
今、もっとね、考えなきゃいけない条件とかね、制約と制約の部分はあるだろうけど。
まあね。
本当は一人何人までとかさ、一人何分までとか、その辺はいろいろなんかつけた方がいいなとは思うんだけどさ。
俺ももうちょっと条件つけなきゃダメだな、そしたら。
うん。条件つけた方が、なんか話がこう、展開していく。
そうだね。
うん。何でもありにしたら、ああ、そうなんだ、みたいな感じで終わるから。
確かに。
うん。
本当ですよね。
っていう感じです。
はい。っていう感じですね。はい、なので、水天、坂負けちゃん。
はい。うん、ちなみになんか言おうとしてなかった他。
あ、他かい他はね、うん、もうなんか、よく思いつくやつですよ。空を飛べるとか。
うん。そう。俺もね、三つのうちの一つそれなのさ。
ああ。まず俺もね、一番初めに空出てくるのよ。まず楽しいだろうなっていう。
ね空飛ぶ、うん。あともう一つが俺ね、瞬間移動。
ああ、はいはいはいはい、はいうん。それもね、あります。
ね
ちゃんと出てきてます。
それと、あとその、死者と話すっていうやつだね。
はいはいはい。そうですね。あと、俺はそうですね。あともう一個なんか超能力というか、なんか、そういう、これは超能力になるのかよくわかんないけども、なんつうんでしょうね。ゲームの世界に入り込めるみたいな。
ああ、仮想の、仮想空間みたいな。え、なんだ、何空間っていうの？バーチャル？
うん、そうだね。
仮想世界。
なんていう表、仮想世界？
うん、
そうそう。
いうのかな。
そう。なんか例えばもう全然さ、こう、ゲームの世界だから、うん、ドラクエとかさ、FF とかさ、
うん、
そういうなんていうの、RPG の世界に自分が入り込んで、冒険する人を、リアルにやるみたいな。
うん。
だなんかそこに、なんちゅうの、まあ、あるじゃん。いろいろ、戦士なの、魔法使いなの、
うん。
職業的なものが。で、それでなんかパーティーを組んで、エスタ・ホイサー、冒険をしていくみたいな、超能力。
うん。
なんていう超能力なんだろうね、それね。
それはもう、もはや、あ、まあ、要はあれね、ハンター×ハンターのグリードアイランドみたいな感じね。
あ、そうそうそうそう。うん、それ近いかもね。
ああいうことをやりたいってことね。
うん。
うん。
ああいうね、こう。仮想現実に行く力みたいな。
うん。あ、そうだ。仮想現実だ。
あ、仮想、うん、スラッと出てきたわ、今。
うん。さっきまであんなになんか、俺ら二人で苦戦してたのに。
何にも考えてない時の方がね、スッと出てくるもんでは。
うん。というところですね。
ということでいいですかね。僕らはそれを超能力として手に入れたいんですが。
はい。楽しんでいただけたでしょうか。
ちなみにね、坂巻ちゃんは時間を止めて何をしたいのかっていうね。
うん。その辺教えてください。
こらえなくていいです。
はい。じゃあどうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ナムナム。
ナムナム。
ハッシュタグ、大福ビスケット。
続いてありますか？
いきますか？
今日はもう年末のね、特大号なので。
そうですね。いいともですね。
いいとも見たい
ね。見たいね。今更、ちょっともう一回やってくんないかな？一日限りの、ね。
そう。特番でいいから見たい。
その場合、誰がテレフォンショッキングだろうね。
ああ、確かに。本当の大衆会は吉永さんよりだったよね。
ああ、翔平かな。
え、笑福亭
死んじゃったし。
さっきの俺の能力使うのかなっていう。
違う違う。大谷です。
あ、大谷翔平ね。ああ。
なぜ？
いや、翔平って言ったらもう俺の中の翔平って言ったらもうね、笑福亭翔平なんだよ。
あ、そうですか。ごめんなさい。翔平違いも鼻々しかったですね。
あ、デコピンのね、翔平ね。
そうです、デコピン。うん、かわいいですね。
いや、いいね。ふさわしいね。大谷翔
平。なんかふさわしくないですか？
ふさわしい。まあ、その辺でいいかもね。なんか羽生結弦とかね。
いいかな羽生結弦いいかない
や、ちょっとね、いい大谷翔平を最初に出されたら、
ああ、
うん。ちょっとね、あれかもしれない。
そうね、すべて霞んじゃうね、ちょっとね。
うん、霞んでしまうかもしれない。まあ、旬もあるしね、やっぱりね。
あ、まあ、確かに確かに。
うん。
そうだね。じゃあ、続いてのお便りいきます。
はい。
続いてはですね、埼玉にお住まいの29歳のゲイニャンの方、ラジオネーム、大福の更新、まだかな、ニャンです。
はい。ようやくね、更新になりましたからね。
はい。
はい。
当てたね。
うん。ラジオネームが大福の更新、まだかなっていう名前なんだね。
まだかなみたいな感じ。まだかなちゃん。
はい。まだかなちゃんね。
こんにちは。はじめまして。いいですか？
あ、はじめまして。
いいですか？
はい。
最近また更新がなくて悲しみブルーです。お元気にしていますか？
はい、元気です。
はい、元気です。さて、僕は SNS で友達の投稿や足跡が気になります。
うん、
具体的に言うと、居酒屋らしきところでお酒だけの写真が投稿されていたりすると、誰と言ってるのかなとか、自分がストーリーを投稿したら、誰が見てくれたかななど、こんなことをつい考えてしまいます。ポジティブに考えれたらいいけれど、ほぼネガティブな気持ちになって、 結果は悲しみブルーです。ケンゴさんとノリさんはこういうの気になりますか？気になってネガティブな気持ちになりますか？このことについては友達にも相談できなくて、お二人の意見をお聞きしてみたいです。よろしくお願いします。
はい、以上ですね。
以上です。
はい。
人の投稿、は
い。人の投稿が気になっちゃう。
誰と言ってるのかな。
ああ、はいはいはい。
自分の投稿、誰が見てくれたかな。
ああ、うん、足跡ね。
足跡ですね。
これはね、俺。
これは、どうですか？
俺はね、そのね、足跡気になるっていうのは、共感できるかな。
足跡は、だからあれだよね、インスタのストーリーとかだよね。
インスタのストーリーね。
最近で言うとね。
まあ、昔で言うミクシーとかね。
うん。
めっちゃ見てたなと思って。
鼻水出た。
誰覗きに来たかなみたいな。
あったね、足跡機能がね。
で、そのストーリーもさ、それで、そのミクシーが終わって、で、ストーリーが出てくるまで、その足跡に関することって SNS で多分ほぼなかったと思うんだよね。
なかったと思うよ。
だよね。で、ストーリーからそういうなんか機能がついたじゃん。で、すごいね、翻弄された時期があったんだよね、俺で。そういうのもともとやっぱりそういうの気になる気質だから。
ああ、はいはい。
うん。なんかこの、くまなく全員を見る時もあれば、例えばその時によって、その特定の人を思って、その人見に来たかなとか、そういうのを、なんていうの、数時間ごとにこうチェックしたりとか。
その人が見てくれてるかなっていうことは気になる。
そうそうそうそう。うん。いや、全体的に何人見て、誰が見てるんだろうっていうチェックの仕方の時もあれば、その投稿した内容によって、特定の人を思って、この人見てくれたかなみたいな感じで、うん、そう。それを数時間ごとに、こうその人見に来たかどうかをチェックしたりとか、そういうのにめっちゃ振り回されるタイプなの、もともと俺って。
あれ似てるじゃん。
うん。だからね、
楽しみブルーじゃん。
そう、お便り読んだ時に、すごい共感できた、足跡気になるとかっていうやつがね。
うん。
うん、でも、これってあんまりちょっと言いにくくて、人に。なんて言うんだろう。すごいそういうの気にするって、なんかめっちゃ器小さいな、みたいな感じじゃん。
まあまあ、ネガティブって書いてあったりするか。要はね、
そうそうそう。え、そんなこと気にしない人からしたらさ、
うん、
そんなこと気にしてどうすんのみたいな。っていうふうに、なんか多分、一周されるがガチじゃん。
うん。
なんかこっちのその細かいようなその気持ちを理解してもらえないっていうか。
そうね。
だから、なんか、そういうことを、たまになんか話出た時には、もったりっていうか、まあ、ちょっと嘘ついたりした時とかもあるんだよね。いや、そういうの全然俺気になんないとかさ。
ああ。
そういうちょっと自分を大きく見せるみたいな、そういう回答とかした時もあるんだよね、過去にね。だけど、本当の本音で言えば、俺はもともと本当にそういうのが気になるタイプ。だからもうめっちゃわかると思った。
ああ、そう。でも本当に、じゃあ、まあまあ、その、あれだよね。足跡は気になりますよっていうことだと。うん、まあ、それは、まあ、ケンゴは同意してるけど、逆にその、自分が投稿した時じゃないわ。人の投稿で、その、なんか、お酒だけ映ってる居酒屋、パシャッと来た時に、誰と言ってんのかなも気になる。
いや、そこね、そこなんだよね。別にそこはね、なんか振り返った時にそんなに気になってなかったかなとは思う。だけど、もし、気になる人、恋愛的にとか気になる人であれば、気にしちゃうかなとは思う。うん、
あ、まあ、それはそうだよね。まあ、その人に興味があるからね。
うん。
そうだね。
でも多分、そのことを注釈として入れなかったってことは、多分、そのマダカナちゃんは、全部が気になってるのかなとは思ったんだよね。
ね、俺もそう思ったのさ。
うん。
だから結構疲れんなと思って。
そう。多分、それがもし全部に気になるのであれば、もう SNS 向いてないような気がする。
そこに、自分がいる体になっちゃうのかね。見方が。
なのかな。
だからいない自分に寂しさとか、友達一人一人に結構厚めなのかね。
そうなのかね。なんかやっぱ気になるタイプなんだなっていう感じだよね。で、
うん、ね。
で、まあ、さっき俺の話して、俺がそういうのにめっちゃちょっと翻弄されるタイプではあるって話したと思うんだけど、本当にね、それをね、ある時から、もう、あ、振り回されてるな、自分って思ったの、それは。
気づいたんだ。
うん、嫌だなって思ったの。で、その予防線というか、まあ、防御策として、ある日から、 一切どんな時においても、本当にどういう条件であっても、足跡はもう絶対に見ないって決めたんだよね。
極端、すごい。
っていうぐらいやらないと、俺みたいな、こういうちょっと気にしちゃうタイプみたいな。
うん。
っていうぐらいやらないと、多分、どっかでまた、なんか気になって、うじうじ考えたりするんだろうなって思うから。うん。その本当にある時から、マジで一切もう、そっからね、ストーリー自分のさ、直したらさ、なんていうの、下にさ、なんか3つぐらい。
うん、3人ぐらい映る
よね。3人ぐらい映るじゃん。うん。あれぐらい、本当にパッて見える。視界に入る。
まあまあ、
うん。もうそこを、もう押さないってもう絶対決めて、
うん。
ここからはもう本当に、足跡を見るのをやめた。だから、もし本当に気になるんであれば、その、どんな条件においても絶対に見ないっていうことを、まず一回やってみてほしい。
いや、大丈夫なのそれ。震えとか来ないの？カタカタカタカタ。
うん、意外にね、一回そういうことをやると、気にならなくなるよって俺はなったから。うん。
ああ。
そうそうそう。
結構すぐ慣れましたかそれは。
多分、そんなに、ね、別になんか苦しんだっていう記憶もないから、なんか今はもうなんかそれがデフォになったっていうか。
うん、だからそこまで、慣れるの、
うん、全然慣れた。だからもう今は本当に誰が見てるかとか、そういうのは見てない。本当に見るとしたら数字、何人見たかとかっていうのは、たまに本当に見たりする。なんかそれデータ取りたい時とかやるんだよね。
今自分のとこに誰が何人ぐらい見てんのかなみたいなのを知りたいなっていう、ただただ探求心みたいな、
うん。こういうストーリーの時は見られやすいのねとか。
ああ、
うん。
対策と傾向みたいな感じだね。
うん。そんな感じでは見てるけど、もう絶対に誰が見てるとかはもう本当にマジで見てない。今年、去年とかも一回も見てないと思う。
そんなに昔から、前から見てないの？
見てない見てない。うん。
へえ。
そう。
すげえ。
たまにさ、絶対にこいつには足跡つけないみたいなね、そういう話を聞いたことがあるんだよね。なんつうの、ストーリーとかで。
見ないってこと？
そう、ストーリーとかで特定の人のストーリーを絶対に見ないようにしてる人ってなんかいるんだよ。
ああ、はいはいはいはい、
うん。なんか他の人のストーリーは見るんだけど、この人のストーリーは見たくないというか、足跡をつけられていることを分かられたくないみたいな感じで、だから見ないんだよねって言ってる人がいて、
うん。
あ、こういう人もいるんだって思ったの、俺はね。それを聞いたときに。
へー。あ、それもミュートしてるってこと？ストーリーを。
うん。別に、あ、まあ、ミュートしてるのかもわかんない。もしかしたらね。
ね。
うん。
あれミュートできるよね、ストーリーって。
できるわ。うん。だけど、でも口ぶりではミュートの言葉を使ってなかったから。
あ、
うん。
あえて踏まないみたいな。
あえて踏まないっていう感じなんだろうなって思ったのさ。で、その踏まれてない人の話を聞いたら、いや、あの人は絶対に、うん、俺のストーリーをわざと見ないようにしてるみたいなことを言ってたから、その人は、その人はその、あ、そう、両方繋がってたの、俺はね、どっちも、うん。うん。どっちも友達っていうか。
お互いにその、お互いの気持ちが伝わってんの？こいつは見ない、私は見ないみたいなのが。
うん。なんていうの、その、例えば A と B だったら A の側が俺と話してるときに A が、うん、B のストーリーをもう見たくないんだよねって言ってて。だから、B って今どういうストーリーを載せてるのみたいな感じで俺に聞いてくるときがあったの。
あ、見たくないのに気になるのかい。
ね、うん、だけど、やっぱ気になるんだけど、足跡つけるのが多分負けって思ってるのさ。
あ、はいはい。
話を聞くとね。
あ、面白い。うん。
で、それで、あ、こういう人もいるのねって思う。でも、まあ、こういう人もいるのねっていうか、まあ、なんとなく気持ちは分かったのかな、ね。ちょっと
分かるんだ。
ちょっとだけ、なんか、足跡つけたくないっていう風なこととか、なんか話を聞いてたら、うん、ああ、なるほどね、みたいな。うん。
はいはいはい。
なんとなくちょっと気持ちが分かった時があって、
うん。
でも、まあまあ、そういう話だったの。A の話はね。うん、で、今度 B と喋るときに、
うん、
なんかそのストーリーの話になった時に、その B が、A は、自分のストーリーを絶対見に来ないと。で、なぜならば、その B も足跡を見てるタイプなんだなと思ったのさ。
そうだって、うん、そっち側の人間だわ。
そうそうそう。だから、その B が、A は絶対にわざとに自分のストーリーの足跡をつけてこないんだ、みたいな。
うん。
うん。っていう話をしてた時に、あ、なんかこういう戦い方もあるんだなって思って、だからもし俺にそういう戦い方をしている人がいるのであれば、A みたいにね、 A が
見ないようにね。はいはいはい。
A が B にやってたようなことを、俺に対してやってるような人が、もしね、いたとするならば、うん、それは全く聞いてませんよって思う。
あ、もうそうだね。足跡自体もう気にしない側に僕は行きましたよ
って。ああ、そうそうそう。本当に見ないようにしてる。だから気にし、本当に気にならなくなったっていうわけじゃないですか。本当の真相心理はね。もう、ただ、見てないっていうだけ。
まあ、でもそこにね、こう見てないっていうことに触れた、振り切ったっていうのはすごいよね。
うん、そうだね。だから一回、ちょっと行動してみてほしい。こうやって。
ああ。はいはい、
うん。あんまりね、こういう話もしたくないんだけどさ、本当は。
そうですか。いいんじゃないですか。年末ですから。うん、
ええー。っていう感じですかね、私は。
ああ、そうですか。
はい。
これはどうだろうな。なんか、さーっと見てるかも、いつも。
ああ。
足跡のところは。ストーリーの足跡は、なんとなくその数字と、さーっと見て、でも、まあ、さーっと見て感想が特にないよね。あ、これぐらい見たんだ、みたいな。全く見ないときもあるし、見るときもあるから、俺の中ではそんなになんか重きを置いてないんだろうね。
ああ、はいはいはい。
うん、
ほとんどの人っていうか、でもどれぐらいなんだろうな、あんまり話聞いたことないからあれだけど、半々ぐらいなのかな、やっぱ気になるっていう人は気になるだろうし。
そう、ね。
ほぼ気にしてないのかな。
いいねともまた違うからさ。
そうだね。
なんかこう、パッパッパッパッパーってこう流して見れるじゃない、あの上のアイコンが全部つながってるからさ。もうなんか全部つながってるじゃん、要は。新しいものから順々にきっと、他の人に飛んでいくわけでしょ。
そうだね。
だからなんかもし間違ってさ、ストーリー見ながらさ、他の用事ができてペット置いた時もさ、こっち止めてなかったらストーリーずっと進んでいくわけだよね。
ああ、そうだね。ああ、それは気をつけてるかな俺。もうなんか
逆に見ないように。
そ
うだ。そっか、そうだね。
見ないようにしてるっていうわけじゃなくて、なんか勝手に進んでって。俺はなんか、なんていうの、あの、リアルで繋がってる人のストーリーとかって結構見たいタイプなんだよね。だから、その知らないうちに見たことによって、それを見逃したくはないっていうか。
そうだね。そうなるよね。
そう。だからそういう意味で気をつけてる。
はいはいはい。
あと、なんだろう、リアルで繋がってる人もそうだし、リアルで繋がってなくても、なこの人のストーリーの乗せ方好きだな、好みだなっていうのってあったりすると思うんだ。みんな、ね。
あるよね、いろんなね。
乗
せ方がね。
だからそういう人とかも見たいし。でも、確かにね、見ない人は見ない。なんだろう。まあ、ほぼ知らない人。繋がったはいいけど、全然やりとりしたことない人とかは、ほんと見てない、全然。
そしてそれ、見たとしても、この人誰っていう感じになっちゃうんだよね。誰だっけな、この人。どこで繋がった人かなみたいな。そうですね。だから、のりさんはあまり気にしてないですね。
そこら辺は気にしてないのね。
誰と言ってるのかな、そのね、なんか、写真、投稿されてるやつ見てもね。気にならないんだよ。多分、でも自分がやっぱりその、興味とか関心がある人だと、ちょっと深掘りしたくなるのはわかるけどね。
ね。それは全然わかる。
わかる。
あ、誰と言ったのかな、とかね。
友達とかだったら、まあまあそんなに、この前飲みに行ってたねって会った時に言えばいいから、話題の一つとして。
そうだね。
なんかそこで誰と行ったのとかまでは別に聞かないかも。俺そこで別になんか飲みに、あ、この前飲みに行ってたじゃんみたいな感じで聞くけど、誰とっていうのは聞かないな。聞かないようにしてるかも。
あ、逆に聞かないようにしてる
の。逆になんかそこはもう別にそうそうみたいな、あっちが言ってくるんだったら別にそこからまた話広がるけど、
何も考えなさすぎて結構聞いちゃってるかもしれない俺その辺は。なんか友達とかだと、別に何も気使わなすぎて、なんだろう、ああ、そうなの、あ、誰と言ったみたいな感じで、なんか、ズケッと聞いてるかもしれない。
俺多分、聞けないっていう感覚に近いかも。聞かないっていうよりかは。
それか、全く興味なくて聞いてないか。いや、わかんない。まあ、特にそこに、なんつうの、深掘ってたとしても、深掘ってなかったとしても、なんか一緒なの、その度合いが、興味の度合いが。
ああ、そういうことね。どっちもそんなになんか考えて話してはないぞって。
そうそうそうそう。
そこでじゃあ誰と飲みに行ったのって聞いて、なんか、ああ、ちょっとね、みたいなこと言われたらもうこれ以上話聞けねえ、みたくなるから。
ああ、まあ確かにね。
そうそう。なんかあんま言いたくない、言いたくないっていうか、
だけどさ、友達でさ、あ、ちょっとねなんてある？友達に聞かれてさ。
そんな何？
え、あ、ちょっとね。
いや、なんか、その、まあ、と、なんつうんだろうね。詮索するようなことはなんかあまりしないというか。
ああ、うんうんうん。
そう、だからいいの。もうそれだけで飲みに行ったんだね。美味しかった。なんかそこで、なんか違う話になっても全然いいし、話題の一つとして、いいんです、
うんうん。
っていうぐらいかな。逆にそうだ。俺はそういうところがあるかもね。まだかなちゃんはね、ちょっと気にしいなところあるから。
ね、なのかね。
そうですね。だから、僕からはですね、そうですね、携帯を置いて、家に置いて、岩盤浴とか行きましょう。一回ね、もうね、デジタルデトックスですよ。
それが、ちょっといいかもしれないね。
うん。ちょっと、これを、うん、これと一回ね、距離を置きましょう。
うん。荒療治的なことを一回やった方がいいかもしれないね。
ああ、そうだね。いいと思う。乗せもしないし、見もしない。その環境にね、半日ぐらいいてみましょう。
うん。そうだね。その、なんか、強制力が、なんかいろいろ変わることがあるから、ちょっとね、一回やってみてほしいなとは思います。
悲しみブルーにはあまりならずね。
うん。そうそう。やっぱりね、結局、その、なんかネガティブなこと考えちゃうのも、結局その妄想でしかないんだよね。
うん。
うん。だからその、今見たときに嫌な感情がよぎったときは、一旦ね、そこで自覚するっていうことも結構有効なんだよね。
うん。
うん。あ、今自分すごい嫌な気持ちになってた。なんでだろう、うん、あ、自分こういうことですごい嫌な気持ちになるんだ。よし。今の自分受け止める。みたいな。
ああ、はいはいはい。
はい、気にしないとかって、そこまでは行くと、なんかどんどんまた沼にはまっちゃうから、一旦受け止めるっていう、その一旦止まるっていう、その行動は、なかなかね、有効かなとは思う、う
ん。そうだね。
それを本当に繰り返すの。何回も何十回も、その度に。
うん、そうだよね。これ逆になんかこう、誰が見てほしい特定の誰かがいるわけじゃないのか。いる場合もあるけども。
うん。これはなんか言った通り、いた場合もあるから、もしかしたら、
う
ん、そういう場合もあるのかもしれないね。
うん。
って感じがね。
そうですね。
はい。この年末に。
このね、この年末に。
はい。
あ、でもそれはね、この今年にね、しっかり消化して、
そうそう、来年ね、年明けはちょっとね、違う自分でこう迎えて、
うん、
意識を変えるだけでもこういいからさ、新しい自分、2024年のマダカナ 2.0 に
バージョンアップしてね。
そう、バージョンアップで
変えていこう。
よろしいですか？
よろしいです。
はい、じゃあマダカナちゃん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナムナム
ナムナム。
今年はこんなもんですか？お便りは。
そうですね、今年はもうこんな感じですね。
うんうん、
もう何もないです、今年。
もう何もない、すっからかんなった。
すっからかんですよ、もう。
はい、
空っぽです。ね、あっという間に、でもそうですよ、もう年末になっちゃったね。
あっという間、今年も。
早かった。
ね、マジで早かったな。みんなはね、どんな年だったんだろうね。
ん？今年？
みんなね、聞いてくれてるみんなは。
そうだね。みんなどんな年だったのかな。
ねえ、まあ、なんだっけ、12月のどっかでさ、ポッドキャストのイベント、東京で。
あ、そうそうそう。う
ん、あったみたいで。ねえ、なんかそこ、
盛り上がった
み
た
いで。ね、盛り上がったみたいで。
ね、行ってみたいですよね、参加してみて。うん、ね、
本当に。ほら、雑魔のヒロ。
うんうん。
が行ってたみたいで。
北海道代表。
うん、北海道代表で。
選抜でね。
うん、楽しんでたみたいで。よかったなと、ね、なんかこうお知らせしてくれてさ、行ってきたよみたいな、うんうん、
あ、はいはいはい、
すごい楽しんでたみたいですよ。
うん、なんか一時全部その投稿ばっかりだったもんね。
ああ、そうかもね。
本当に X 上でね、やっぱその投稿がものすごいあったから。
うん、そうだわ、
行った感がちょっとあったよね。
ね、リスナーさんたちもね、すごい行ってたしね。
北海道から沖縄までいろんなところからいろんな人がそこのウィークエンドに集結したんでしょ、きっと。
うん、そうだわ。ね、私たちもね、いずれね、
やりますか。
いずれ何かを。
大福ビスケットフェス2025ぐらいに。
今からで言うと再来年ね。
そうですね。
はい、
やりますか。
来るかな、誰も来ないよ、本当に。
2 days
2days も？え、欲張んない方がいいよ、もう。
え？ 2days、どこでやろうかな。
もう来ないって。この最後、今年のね、最後もね、本当に、 どれぐらい聞いてくれるかだよね。1ヶ月以上穴開けちゃったから。
もう誰も覚えてないんじゃないだろうか。大丈夫かな。
うん、ね、本当に。で、また地道にちょっと活動していこう、2024年。
そうだね。
うん。
どうしよう。2024ですね、次は。
うん。本当に。なんか、2024年チャレンジしたいこととかありますか？
チャレンジしたいことですか？あ、僕はですね、うん、もう冒頭の方でも話しましたけど、
うん。
なんか気づいたので、いろいろなことに。
はいはい。
年の瀬に、年の瀬というか、うん、この、2023の終わりに、
うん、
それをですね、ちゃんとね、実践していく2024。
うん、素晴らしいですね。
テーマは結婚。
結婚する。結婚するね。わかった。
重たいんだか軽いんだかわからない、この。
呼んでよ。結婚式は。
あげるんだ、俺。チャペル、
ね。まだまだ出たことないから、男性、
あ、確かに、
男性同性愛者の結婚式には。
ちゃんと配信してよ。
うん、分かった。
まあまあ、そんな真面目に言うとってもちゃんと、
うん
ね、自分と向き合いしてこなかったことをするっていう、
うん、そうだね、うん、
ね、いつまでたってもやっぱ成長ですかね。成長なのか分からないですけど
という感じですね。じゃあ今年はこんなもんですかね。
そうですね、
うん、
今年も皆さんお世話になりました。
はい、お世話になりました。
聞いてくれてありがとうございます。
はい、
好きだよ。
はい、ありがとう。
あ、違う、あなたにじゃない。
あ、違うの。
違う、全世界ののりさんファンだったのに。
あ、そういうことね。
びっくりした。ありがとうっていうのはそれもごめんなさいと一緒だから。
そ, そう、うん、私はちょっと違いますけどねっていう、
うん、そうだね、ありがとうでもねみたいな、その違うの。勝手に振らないでもらっていいか。
はい、でもお願いします。
いいですか。皆さん今年もありがとうございました。この番組は水曜日の夜に配信しています。
はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想ポストお待ちしております。あとは、なんだろう、今年最後の Spotify でのアンケート実施いたします。ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。本日も今年も、最後まで聞いてくれてありがとうございました。
来年もちゃんと聞くんだぞ。
それではまた来年。
またね。
バイバーイ。
結婚。
激おも。